聖書をお読みいたします。創世記27章41節から45節までです。エサウは父がヤコブを祝福したことを根に持ってヤコブを憎むようになった。そして心の中で言った。父の物日も遠くない。その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやる。ところが上の息子エサウのこの言葉が母リベカの耳に入った。彼女は人をやって下の息子のヤコブを呼び寄せていった。大変です、エサウ兄さんがお前を殺して恨みを晴らそうとしています。私の子よ、今私の言うことをよく聞き、急いでハランに私の兄ラバンのところへ逃げていきなさい。そしてお兄さんの怒りが収まるまでしばらくおじさんのところに置いてもらいなさい。そのうちにお兄さんの憤りも収まり、お前のしたことを忘れてくれるだろうから、その時には人をやってお前を呼び戻します。一日のうちにお前たち二人を失うことなどどうしてできましょう。本日は主なる神様の前にへり下って、あらゆることを主にお委ねしましょう。肩の力を抜いてお委ねしましょう、へり下りましょうというお話です。新約聖書マタイ福音書6章の最後でイエス様は思い悩むなというお話をされました。主なる神様を信頼しなさい。28節、6章のマタイ6章の28節以降を読ませていただきます。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。天地万物を作られた神様は人間をとても大切にしてくださっています。野の草よりも森の木よりも鳥よりも魚よりも犬や猫馬や牛よりも何よりも神様は人間人を大切にされています。人を愛して慈しんで心を砕いて支えてくださっています。私たちの創価教会では牧師がお話をする講壇の脇にはこのようにお花を生けてあります。アジサイ、今日はムクゲ、また夏も深まってくると町の中にはサルスベリーの花が見え、ひまわりが見え、また朝顔が見えというふうになります。しかしどんなに美しい花でと比べても宮殿に住む王様の服装というのがこうみすぶらしく思えてしまうぐらい、神様はこのようなお花でさえも心を尽くして美しくこう咲かせてくださっています。畑を耕すこともありません。綿花を紡ぐこともありません。しかし創造主はそれぞれのお花をご自身でデザインされた通りに 私たち人間ではとても作り出せないようなこう美しさで飾ってくださっています。お花でさえそれほど神様が大切に咲かせてくださるのであれば、ましてやご自身の目の中に入れても痛くないほど愛してくださっている人間、どれほど神様が気にかけて心を砕いて愛情を注いでくださっているのか、それに気づきなさいというふうにイエス様はおっしゃっていたわけです。母親が息子を思う以上に神様は一人一人を大切にされています。だから食べ物のこと、着るもののこと、仕事のこと、人間関係のことで心配するな、心を乱すな、必要なものは私が知っている、必ず満たすから、もっと大切なことにあなた方は集中しなさい、というふうにイエス様は教えてらっしゃいます。でもっと大切なことって何なのか、一言で言うと神様の約束が実現するから、そのことに集中しなさい。神様の招きに応えること、神様との信頼関係を最優先することに集中しなさい、っていうふうにイエス様は教えてらっしゃいます。でこれは先ほど開会のお祈りにありました通り、頭で私たち分かっていたとしても、体でそれをそのまま実行するっていうのはとても難しいことです。というのはバカにならなければいけないからです。私たち日常生活でバカにされたくないっていう思いが誰にもあると思いますけれども、それを捨てないとイエス様の言われた通りにできない。頭では分かってるんだけど体が動かないっていうことに大体なってしまうのです。で今から2000年近く前の話ですけれども、先ほどお読みした創世記27章にも、その神様の約束の実現を信頼しきれずに内紛に至ってしまった、激しい軋轢の末に殺し合いに発展しそうになったファミリーが27章に登場します。ユダヤ人の先祖アブラハムの息子イサクの家族でした。でお父ちゃんのイサクが息子のエサウに祝福するっていうふうにおっしゃってたんですけども、その内実はどうも家督を相続させるということだったようです。お前祝福するぞ、お前祝福するぞというふうに言い出しました。それで妻、母のリベカは弟の方をずっと愛してましたから、これは大変なことになった、いいものは弟に継がせたいものなのに、あんちゃんの方に行ったらやべえということで、弟次男と測った上で夫を騙し、長男を排斥し、次男を家督相続者に無理やり指定させるという荒技をこの27章でやり遂げてしまったわけです。で直後に嘘は、すぐバレました。でも時すでに遅しで、一度授けたものを弟から取り上げてあんちゃんにあげるということはできませんでした。ですから兄貴のエサウは激怒しました。そして父が死んだ暁には弟を殺してやると心の内で誓ってしまいました。ユダヤ人というのは救い主を生み出さなければいけないという神の民でしたので、 そういう家系にはとても不思議なことが起こるものです。天地万物の神様が動かれて怒って弟の殺害を誓ったその言葉を何らかの形で母リベカの耳に神様が入れてくださったんです。兄の弟暗殺計画、事前に察知した母リベカが次男のヤコブに言って、兄の怒りが収まるまで私の実家に避難しなさい、そういう入れ知恵をして旅立たせることにした。先ほどの読んだ聖書箇所です。で、母のこのリベカは妊娠しているうちにお腹の中で何かひどいことが起こっている、何なんだこれは、子供が何か相撲を取ってる、神様に何が起こってるのか母リベカは聞きに行きました。そしたら神様は教えてくださって、兄が弟に仕えるようになるんだよっていうふうに宣言してくださいました。ですからほっといてもそれが起こるんだっていうふうに肩の力を抜いて安心して過ごしているのであれば、こんなことは起きなかったわけです。神様はあんなことおっしゃったけど空手型かもしれない、神様はああいうふうにおっしゃったけれども間違いだったかもしれない、そうやって神様の約束の実現を疑ってしまったんです。それで兄弟の決裂を自らの悪知恵によって招いてしまいました。そして弟母リベカが愛する次男のヤコブは実家から離れて、まあ、自分の実家の元も出てきた家の方に逃亡生活をしなければならないという羽目になりました。神様の約束が実現しないかもしれないという不信感がこの家族を悲劇のどん底に陥れようとしてしまった。で、その話を聞いて私たちはどのくらい神様の約束の実現を信頼しているのだろうかというふうに振り返らなければいけないと思いました。で、ちょっと申し訳ないんですけれども、具体的な例をお話ししたいんですけれども、ちょっと知恵が足りなくてお金の話をさせていただければと思います。で、神様への信頼っていうのはいつの時代もそうなんですけれども、結構お金に現れる。2000年前もそうだったんですけれども、人間はお金に関して異常なほどの興味関心を抱いて、1円1銭に至るまでかなり敏感に神経を使っています。今日も同じです。ですから何に私たちがお金を優先的に使っているのかを見れば、その人が何を大事にしているかがよくわかるという構造になっているという話です。立派な家に住むためにお金を使う方、素敵な車、旅行、ディズニーランド、日々の食卓、いろいろなことに、何を優先するかそれぞれあると思います。で、そのどれをも頑張りすぎてしまいには借金がたくさん溜まって借金の返済を優先的にしているという方もあるかもしれません。でも、その中でもごくごくごく少数ですけれども、神様のためにお金を使いたいという方もいらっしゃいます。で、今週報をご覧いただければわかる通りに、国費献金を捧げください書いてあります。今は夏の献金を捧げる時期になっています。それである方が5万円とか10万円とか20万円とか 捧げたとします。で、金額を聞いたら、あ、そんなにたくさん捧げたんだったら立派な献金に違いないというふうに普通は思います。でも同じ5万円10万円15万円捧げるにしても、その捧げ方によって献金の意味合いは随分変わってくるんです。捧げた方には2通り、大きく分けて2通りあります。で、1つは普通のやり方ですけども、やりたいことを我慢して出費を削ってなんとかお金を作って献金する、頑張って献金するというやり方です。理性的な方法です。いろいろ計算して考えて、あ、このぐらいだったら大丈夫と献金する。で、もう一つはあまり一般的ではないんですけれども、祈りのうちに示された金額を捧げる。あまり考えないでバカになって、あ、今回20万円捧げてみようかな、ボンみたいな。頑張って捧げるのではなくて、主なる神様が自分の必要は満たしてくださるから、肩の力を抜いて心配を捨てて捧げましょう。そういう2種類の捧げ方があります。マタイ6章ではイエス様は思い悩むなというふうにおっしゃいました。献金をするとすると、頑張って捧げるというよりも、悩まないでイエス様を信頼して体の力を抜いて自然体で捧げる、示された金額捧げるというのが生き生きとした献金の捧げ方です。で、マルコ福音書の12章の終わりには、たった数十円か100円かしか献金しなかった女性が登場します。でもイエス様の生涯で献金してる姿を褒められた人って何人読まれましたでしょうか。そのやもめの献金、際立ってますよね。生活費全部を入れたって言ってイエス様に褒められるんですよ。つまり主なる神様を信頼して、たった100円といえども信頼して、その日の食費生活費全部を捧げたということで、イエス様から大絶賛されたわけです。計算しないで安心して脱力して神様を信頼して捧げたから褒められたわけですよね。ですから、そういう方々とそういう女性と比べると、いろいろ考えて計算して、あ、これちょっと我慢してっていうことで頑張って捧げている場合には、どっか心配がある、どっか力が抜けてないところがあるという捧げで方だと、こう対比すると分かってくると思います。頑張って教会の奉仕をする、頑張って献金をする、頑張って聖書を読んで、頑張って神学の本を読むっていうふうなことをしているとどうなるかというと、頑張ってる人を褒めて頑張ってない人をちょっと見下すようなふうになりがちです。どっかで、心のどっかで神様に対する信頼がちょっと欠けている。そうするとどうしても頑張ってしまう。で、私自身もそうで、最近ちょっと肩が痛いんですよね。で、信頼している住生の先生に見ていただいたら、もうものの 0.5 秒で肩触ってないですよ、別の部分触って体を追い込んでますねっていうふうに言われました。追い込んでました。イエス様を信頼しきれてないんだなと反省です。主なる神様がご自身でそのご計画を実現してくださる、それを私たちどれぐらい信頼できるのか。頭で理解納得できたとしても、体まで、それだけでは体まで言うことを聞いてそれに全面的におんぶに抱っこ、なかなかできないものです。ですから本当に神様信頼してますという状態に至る人は本当に少ない。実際にほんのちょっとずつ怖いけど信頼してみて、いろんなことをやってみて、だんだんできるようになってきましたというふうに体験して神様を学んでいる人でないと、全面的に神様におんぶに抱っこ、つまり人間の知恵でいうセーフティーネットを全部捨てるっていうのは、学んだだけじゃできないですよね。勉強しただけではできない。本当に捨ててみた人が捨てられるようになる。でもそれを周りから見てる人は、お前バカじゃねえかいうことになります。ですので、そのバカにされることに耐えられる強さがなければ、それもできない。ですからキリスト教っていうのは勉強が中心になったらやばいですよ。実際に体験して、神様の、人間のセーフティーネットがなくても神様の見ては絶大だっていうのを体験的に分からなければ、主なる神様への信頼ってなかなか深まらない。でそのことにいち早く気づいて、頭で理解納得することを優先した結果、行いになかなか至らないということを、そういう不甲斐なさ、不信仰に気づいて、堂々とそれを指摘した聖職者が、1990年指摘した聖職者がいらっしゃいます。で日本のカトリック教会の司祭様で、選ばれてカトリックの総本山であるローマ・バチカンのグレゴリアン大学に留学して博士号を取得した門脇嘉吉神父という方です。で門脇神父はドイツの大学で、さらにエックハルトなどのに関しての研究を行って、帰国後は上智大学で30年以上にわたって哲学を教える教授を務められました。で彼曰く、キリスト教っていうのはもともとイエス様の生き方に習うものだ、イエス様の命に生きるものだ、イエス様のキリストの道を進む、歩むものだ、それがキリスト教会の本質だったのに、自分たちカトリック教会はそれを変えてしまった、あらぬ方向に変えてしまったと彼自身反省しています。いつの間にかカトリック教会は神学を理解納得することが中心になってしまった。でその理由は、彼からご覧になると、教会がギリシャの古典思想を取り込んで、キリストの道を歩むことよりも勉強することを優先してしまったからではないか、ちゃんと本に書いて出版されています。私たちプロテスタント教会はどうでしょうか。で最近、以前の説教でもお話ししましたけれども、知って驚いたのは、500年前の宗教改革っていうのは、実はそのカトリックの勉強優先の態度をさらに推し進めた教会だっていうことなんですよ。知性優先を純化させて、もっとパワフルなものにしてしまったらしいです。聖書の教えを隅から隅まで納得できるように説明するということに莫大なエネルギーを注いできたのがプロテスタント教会 もしそれが本当であれば、残念なことに現代の人たちは、勉強したい人はみんなネットとか本とかで勉強しますので、わざわざ教会に来ないわけです。現代のイエス様を知らない人たちの多くは、勉強したくて教会を求めているわけではなくて、救いを求めているわけではなくて、イエス様の魅力を感じたい、イエス様の命のに生きる人たちと交流したい、神様らしさ、イエス様の品性を身につけた方々に自分もなりたいと願って教会にお越しになるわけです。もし私たちが伝統的な勉強優先で頑張りましょうって言っていう信仰生活を送り続けていると、周りのイエス様知らない方々から見て、教会には実は天国の恵みというのは少ないんだなというふうに思ってしまいますから、なかなか人が集まる教会にはなれないと思います。その結果、高齢化とか財政難避けられなくなってきます。今私たちはその先輩方から、500年も前の先輩方から引き継いできたいい部分もあるんですけれども、その勉強中心という部分をなんとか乗り越えなくてはいけない、そういう時代に来ていると私は考えています。御言葉を説明してもらって納得できるように教えてもらおうということを優先してしまうと、勉強で終わってしまって、主なる神様への信頼がなかなか深まらない。じゃあどうするかっていうと、納得できないのに信じてみようということですよね。説明して聞いても分かんないのに、でもイエス様の御言葉ですから取り組んでみましょう。小さなチャレンジを繰り返していく、それによって私たち変わっていくんじゃないかと思っています。今日は主なる神様の御前にへりくだろう、主に多くのことを委ねようというお話です。リベカとヤコブの母子はそれができなくて、悪知恵を働かせて頑張った結果、家族離散の浮き目にあってしまいました。怒りとトラブルを巻き起こしてしまいました。私たちは彼らの失敗から学ぶように、わざわざ旧約聖書を手に持たされているんです。神の約束が実現する、そこへの信頼は勉強して身につくものではありません。徐々にイエス様の教えに挑戦して、体で学ぶときにいつの間にか身についているということになります。そのようにして、全能なる神様に、私たちをとことん愛してくださる神様に全幅の信頼を置ける方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。なかなか力を抜けない私たちをどうぞ憐れんでください。心を静めて自然体で未知の世界に、あなたの教えてくださった御言葉の世界にチャレンジいたしますので、どうぞ私たちに安心する安息をお与えください。そして多くの方々が、あの教会に行けば天国が味わえる言ってもらえるように、証人としての人生を歩めますように、私たちを祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。